このコーナーですね、たくさんの人が集う元気で明るい大阪、千客万来として大阪を目指しまして、さまざまな事業に取り組んで元気に頑張って皆さんを紹介しようというコーナーでございます。
さて磯部さんはね、はい、あの作家の山崎豊子さんご存知だと思いますけども、華麗なる一族とか、はい、白い巨頭とかですね、もう売れっ子でございますけども、その山崎豊子さんの処女作にのれんという小説があるんですね、
はい、
でその舞台となったお店の方に今日はお越しいただきました。
これはもう本当大阪じゃなくても全国的に有名なお店でますんでね、はい、ご紹介しましょう。株式会社小倉山本代表取締役山本博さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お世話になります。まあお店がね、私は南千葉の方にございますんで、はい、あの辺りはよくうろうろしますから、
はい、
本当によ
く買われるそう
です。お店も何度か行ってます、はい、ちっこちっからうちはあの本近所のところで、
はい、
あの住んでおりましたですから、ここのコンボを食べてこんな立派に大きくなりました
ありがとうございます
ありがとうございますということも、
もうあの、まあ、あの辺りも随分ね、あの雰囲気も変わりまして、街が
変わりましたね。あの私が子供の時はもうあの華やかな新町はね、華やかな街で、はい、なんか子供心にもこう歩いてたらドキドキしたもんですけどね、
はい、
今はもう本当に住宅会社ばっかりです ね、
どっちかというとあの大人より若者たちがフォローする街になってしま
う、はい、そうですね、
はい、もう南千葉のあたりもそうですけども、
はい、
もうまさに大阪生まれの大阪育ちですか。
はい、そうです。
大阪ど真ん中の空気を育って大きくなったという。
あのね、生まれたのは抹茶町沿いのど真ん中でしたね。
は
あ。だからもう家出て歩いたらあのいわゆるおもちゃ問屋さんがあってね、
はい、はい、
ちっちゃってくる5円ぐらいこう小遣いもらったらこう卸売りですけども5円でちょっと売ってくれたりね。
はあ、
はい、
もうほんで古き良き大阪ですね。
まあ良きかどうか分かる、まあ、ほんと 下町でしたね。
下町ですね、はい、でもあのとりあえずそのね、今柴田アナウンサーがございましたけど、その「のれん」という山崎豊子さんの小説の舞台になったということですけど、これはどういうことなんですか。
まあ、山崎豊子っていうのはあの私の父親、まあ、先代の妹にあたるんですね、
はい、
ですからあのおばが、まあ、私からするとおばになるんですけれども、
かなり近いですね。
めちゃくちゃ近いですね。
そうですね、
は
あ、であの毎日新聞の記者をしておりまして、
はい、
でまあ、小説家になりたいと、
は
あ、で、まあ、自分の実家ですから、あの小説のれんの主人公は私の祖父と父親とおじということになるんですけれども、まあ、それをモデルに小説の連を書いて、まあ、それが成功して小説家になったと、うん、ということなんですね。
まあ、あの中身はのれん分けをされた昆布屋を守るために、もう戦時中の激動の時代を生き抜いていくという、そういう大阪商人魂を書いた作品でございますね。
そうですね、はい、やっぱり、私の知り合いでもあの小説が好きだとおっしゃる方は、あのちょうど五兵衛がですね、この何にも担保ないのに銀行に借りに行くんですね、
はい、
でその支店長が何か担保ありますか言った時に、これ出すと、でこののれんを出してね、
はあ、
でもうのれんは商人の命です。でまた支店長が分かりましたとこう貸してくれるいうシーンがあるんですけど、
はい、
まあ象徴的ですね。
なるほど。
今なかなかそれで借りれないと思うんですよ ね、
そうですね、
はい、こののれんは何もなりますから、はい、いうことですね、はい、であのもう今更聞くこともないんですけど、あえて聞かせていただきますけども、はい、それも全国的な有名なお店ですから、あのコンボと一口に言いましてもいろんな商品があると思うんですよね、
はい、
またもちろんあの時代も変わってきてますし、あのどんなもんですかね今は。
そうですね、やっぱりあの思考もいろいろ今変わってきましたんで ね、
はい、
あの私どもコンボやらせていただいて、まあ、161年になるんですけれども、
はい、
やっぱりこうどうしてもこうしっかりした味の昆布が大体うち の、 あの味付けなんですけれども、あのやっぱり時代とともに薄味甘口というものも好まれるようになりましたんで、一応そういった商品も作っておりますけれども、あのそういった意味ではこう昔ながらの伝統の味を守ることと今の趣向に合わせていくことと、まあ、このバランスを取るのがなかなか難しいなと思ってます。
それも代表的な商品名聞き合ったらみんな知ったと思うんですよ。
ありがとうございます、はい、エビスメという塩引き昆布がうちの代表商品です
はい、もうエビスメって聞き、ああれかいな言うて、もう白いご飯に持ってこいやとか、お茶漬けに持ってこいや言うてね、よう僕らは食べたもんですけど、はい、まあ、そういうところでもやっぱりこう流れとともに味もこう研究していないことには、昔の味もだけでも押し詰めるときついとかあるんですか。
そうですね、ですから味付けもそうですけれども、やっぱりあの昔は北海道全島で昆布が3万トンぐらい取れた時代あるんですけど、
はい、
それがその前から2万トンを切るようになりまして、
はい、
今年に至ってはもう16,500トンぐらいしか取れないと。
さっき気候とかいろんなもんですかね。
いろんな要素あると思うんですけどね、はい、ですからいい原料を確保するということも大変ですし、はい、またそのいい原料をいい原料の素材の良さを生かした加工方法に努力するということも大事ですし、まあ、それなりの努力はしております、
はい、でも僕らはちょっとそれわからないんですけど、古いそれこそね、のれんというのを代々守ってきはったわけですから、それもやっぱりこうなかなか人に言えんご苦労もあるでしょうね。
そんない
やいや
そんな苦労したと人様に言えるほど大した苦労はしてませんね。
いやいや、はい、そうですか、はい、なんかこうずっとねこう守っていかなあかんもある。気楽な、まあ、大体ね、お父さんがサラリーマンやったら僕ちゃうとこ行きますみたいな話ですけど、ずっとそこに生まれるとそこを背負っていくっていうやっぱきつさっていうのはあるんかなっていつも思うんですけど。
ただね、その抹茶町で生まれた時はですね、はい、もう本当に 今ね行きましたらね、車が平面駐車場で4台しか止まらないんですよ。今駐車場にしてますけど、
4台
そこにね、一家5人と、社員7名ぐらいと、はあ、お手伝いさん2人と犬2匹となんかそれぐらいで住んであ
ったんですか。
でなおかつそこに昆布の木が置いてましたから、
ものすごい密度ですね。
すごい密度です。でだから生まれた時からこうその昆布作ってるとこで育ちました。
お見られはったから
別にどうですか、自然に
物心ついてるけど、もうその生活がもう馴染んでるわけですね。
そうですそうです。
やっぱりこう代々あるところですから、厳しいしつけがあったとか。
もうでもちょっと余裕な感じですね。厳しかったとは思うんですけども、やっぱりさすがにもう慣れてはってドンと構えてありますよやっぱり。
中学高校の時のあだ名昆布と言われてました、
ね、もうそのまんまで。
いやせよ、エビスミを知らん人はいないと思うんですけど、男に大阪なんかいますと。さてそういうね山本さんなんですけどね、はい、いろいろと
大阪を盛り上げるために
僕はここにもぞく言ってたんですけど、はい、はい、
大阪商工会議所いろんな活動をしてるんですけれども、はい、私はその中で流通活性化委員会と、大阪の流通をもっと活性化させようという、はい、委員会なんですね。で、いろんなことやっておりますけれども、一つは今大阪のいろんな商店街で100円商店街っていうのを聞かれたと思うんですけれども、はい、この100円商店街の普及推進というものもやっておりまして、非常にこれも今多くの商店街でやっていただいてます。あとは馴染みがあるかどうか分かりませんが、逆見本市という売れ筋商品発掘市というのをやっておりまして、はい、普通見本市というのはその売りたいメーカーさんがブースを構えてバイヤーが行くんですけれども、はい、逆にその、百貨店さん量販店さんにブースを構えていただいて、それに売り込みたい人がそれを訪問する。
なるほど。
今年も、46都道府県からの参加がありましてですね、もう今はこれ全国規模の参加者が増えているということです。そして、今一番これから力を入れようと思ってますのがこの旅遊都市化推進プロジェクトの一環としまして、単純に言うと外国人観光客もっと来てもらって物を買ってもらおうと、はい、でその中でも特にやはりこれから増えていくであろう中国からのお客様、うん、はい、もっと来ていただいてもっと買い物してもらおうと、
はい、
こういうプロジェクトです、
うん、今おしまい旅遊っていうのは中国語ではこの、観光という意味合いがあるということですね。
そうですね、
はい、どんどん来ていただくと、
はい、
ちょっとね1年ほど前ものすごく人が来てはったんです。ちょっと今若干減ってまだ増えてきてますね。
一時ねやっぱりその風評被害等で減りましたけども、はい、やっぱりまた増えてきてますんで、
ね、はいはい、
ここでやっぱりどうですかね、非常に力を入れておられる地域商店街とですね、はい、まだまだちょっと無関心なね、
はは、
関係ないわいうとこと、ちょっと温度差があるんですね。
なるほど。
でこれやっぱりもう大阪全体がやっぱりこう熱心に取り組んでいただくことによって、これ関係ないことないんですよ、大阪には来ますんでね、うん、
はい、
それ頑張ったとこに多分流れていくと思いますんで、
それは気持ちよくね、はい、観光で物も買いたいでしょうし、お食事もしたいということですから、はい、でこれはもうこれはどうおっしゃるように せっかく来てあるもんですから、はい、それをほっとくってはございませんもんね。
そうですね、
はい、できてきたらもうチャイナマネーというかいろんな国のお金をがねこう回っていけばどんどん盛り上がっていくでしょうし、
はい、でね、これをまあ推進するために、はい、我々中国人観光客接遇出前セミナーというのを
出前セミナー、
はい、
どういうことですか。
これお申し込みいただきましたら、うん、商工会議所の職員が、はい、出向きまして、はい、どうやって中国人観光客を接遇したらいいかというお話をするんですね、うんうん、
はい、
で材料が3つありまして、1つはリャオチェ中国、リャオチェっていうのは了解、了解しました、
ね、了解しましたって分かりましたってことですね、
はい、これを中国でリャオチェって言うんですけど、リャウチェ中国というガイドブックをまずお持ちします。これはもう簡単に中国ってどんな国で中国人の文化こんなもんですよというものを、まあ、簡単にまとめたの
をお持ちします。
それからリャウチェ中国ショートムービーというですね、DVD をお持ちしまして、
はい、
一応こう分かりやすくその飲食店なり小売店で接遇するノウハウを、
はい、
取っております。
接客の方法といいますかね。
そうですね、はい、でもう一つがリャオチェ中国指差しシート。
これはこれ便利、
今旅行行くときに指差し、まあ、ガイドブックみたいなのありまして、よくね、うん、こんにちはとかさよならとか、ね、
これはいくらですかとか言われ
る。レストラン行ったときにはこんなこと注文するっていうの、うん、
でもね、本でしたらね、はい、なんかページで探してるうちにもそのタイミングなくなりますよ。
そうそうそう、ありますあります。
これご覧の通りこう一枚もんですから、
はい、
でこれ発音する必要もなくてこう大きな字で書いてますから、もう
指差せる、
これで OK なんですよね。
なるほどね。逆にお客さんに見せて何の用事ですかという話ですよね、これ。
まあ、例えば、要するにこれはまあ販売用と飲食用になってますけれども、はい、他店では販売しておりませんなんていう、こんなの普通使いませんよね、中国で。分かりませんから、ね、そういうのも書いてあったりとか、はい、値引きできますとかできませんとか、そういうことも書いてあるわけなんです。
あとね、これが重要らしいんですよ。中国の人これ好きらしいんですね、うん、これをサービスでお付けしますと。
ああ、もう一個もう一品タダとか、はい、そういうことですか、
ね、全世界的に好きなんちゃいます。
なるほど。
特に中国と大阪が好きという話もあるんですけども、
そういう意味でかなり共通点ありますね。
そうですね、特に中国と大
阪、面白いな、
似てるか分からへんな。
いや、これはすごくいいシートですね。でも、
はい、
これなかなかこんなんないですよ。これは
商工会議所に申し込むとおっしゃるように出向いて
説明してくださる。
ですからこれ販売してるわけではありませんので、
はい、
出前セミナーを申し込んでいただいたら、うん、その参加者の人数分は無料でお持ちしますということです。
はい、
で別にセミナー何人参加以上とは決めてないんですけど、やっぱり職員の人数にも限りがありますので、
はい、
ある程度まとまっていただいた方が、
は
い、ちょっと一人で聞きたいから来てくれ言われてもちょっと辛いもんがある。
はい、
ですから20人以上集まれば喜んで、
そう
です
ね、そこのまあ商店街のこの筋だけ行きましょうかというようなことになっていただいて、ありがたい話ですよな。これやっぱり中国の方が日本に来て買い物するってものすごく魅力あるんでしょうね、やっぱり。
ね、やっぱりね、メイドインジャパンに対する信頼は非常に高いらしいですね。
ああ、そうで
しょ
うね。
昔でしたらね、こう電化製品とか決まってましたけれど、うん、はい、今はやっぱり化粧品、
あ、化粧品、
それから医療品、
はいはい、
最近は文房具も非常に評判がいいそうですね。
あ
とはアニメグッズ。
あ、なるほど。
はい、
日本の商品というのは基本的には製品というのはあれですよね、かゆいところに手が届くというのが、
はい、
ようこんなこと考えたんないような、
まあまあ細やかな気遣いというか、はい、これあたりでしょうね。
そうですね、
はい、
でね、この
シート、
指差しシート飲食店編でもね、うん、
はい、どれが面白いでしょう。
この食べ放題、
はあ、
これも中国の方好きだし、
これ大沢も好きなんちゃいます。
スイーチ、さっきと一緒ですね。そうね、うん、でね、ちゃんとね、スイーチという言葉も書いてますし、はい、その他のとこで、はい、何時で食べ放題が終了します
と、これも大事
や、こういうのもね、
これ大事や、
これ大事や、これ言うとかんとはもうちょっと違うやないか。
そうそう、揉めますしね、うん、
いいな、これ面白いな、これはいいわ。
とは我々分かりませんけど、こうメイク落としとかね、
はあ、
これを配ってまた別の刷新して売ったものですか。
いや、これほんまですね。こんなにいいもんはもったいないわ。
これね、でも何人かの人に見せましたらね、
はい、
やっぱりいいなってこう7割ぐらい評価されるんですけどね、
はい、
3割ぐらいわがまま言い張るんですよ。なんか カルビが乗ってないとかね。
それはじっくりじっくり見たら
ね、
まあ、
そこまでちょっとね作れないんで、はい、そこはとぜひともお店で工夫をしていただきたいな、はいはい、
まあ、でもまあおっしゃるようにこれがどんどんまた増えてくるでしょうが地方の方も。
そうですね、
もうこれがあるなし聞く期間では随分あの、ね、売り上げにも変わってくるでしょうし、はい、それはあのいろんなことが広がっていくということありますもんね。
でね、あのこれで完成ではないんですね、あくまでこれ入門編ですから、はい、ですからまずここで入門していただいてコストもかかりませんので、
はい、
でこう試していただいてあいいなと取っかかりを作っていただいたらさらにそのお店独自のねものをやっぱりこうまた研究していただいて、
はい、
大阪のお店全体がそうなれば多分大阪行ったら買い物しやすいぞっていう話になると思いますんでね。
まあ、あの大阪村のね、あの大阪市山本さんがおっしゃるわけですから、はい、大阪の魅力っていうのは何ですかね、あのずっとこの商売されてこられて。
やっぱりあのまあ民の力違いますかね、もともとやっぱりこうお上に頼らんっていう、ね、そうですよね、伝統がありますでしょう。
はい、
なるほどね。
うん、であのまあ、なんかお上にこれしてくれとかあんまりそういう発想ないじゃないですか、
はい、
あのむしろ自分らでやってるから邪魔せんといてくれぐらいのね。
ほんまやわ、
はい、あのただちょっと今元気がないんで。
そうですよね、
もう一回その民の力もう自分の、はい、自分らのことは自分で頑張るぞとぐらいのね、
分かりました、
気概持ってやっていきたいなと思っております。
なんとか我々はその一役を担えればとね、大阪のために。 では時間がやってまいりました。では最後にお好きなお言葉一言お願いします。
まあ、うちの会社の社是に、はい、あの市政忍耐という言葉がありまして、はい、ま、真心を尽くして、
はい、
耐え忍ぶという、あのもう私あんまり我慢足らん人間なんで余計この言葉を大事に、はい、市政忍耐を大事にしたいと思っております。
は
い、
ではその言葉に、
はい、よいしょ、
短い時間でございましたですけど、本日のゲストは株式会社小倉屋山本代表取締役山本博さんでした。どうも今日ありがとうございました。
ありがとうございました。